本日の聖書の箇所をお読みいたします。旧約聖書イザヤ書2章の1節から5節です。お読みいたします。アモスの子イザヤがユダとエルサレムについて幻に見たこと。終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムから出る。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とそれぞれの場をネットでつなぎ、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。9月に入りました。まだまだ日差しは強いですけれども、日陰に入りますとね、少し風がこう秋を感じるようになってまいりました。実際少しこう最高気温なんかも下がってくることでしょう。きっとこれから過ごしやすくなるでしょうからね、どうぞ今月も元気に皆さん過ごしてまいりましょう。さて、先月の8月、私たちは平和を覚える月間と定めまして、一月間、御言葉からですね、平和について考えてまいりました。平和実現というのも今後も取り組み続ける課題ではありますが、このね、平和について考え続けた一月の中でですね、私特にメッセージの準備をしながら、ずっとこう感じてきたことがあった。で、それはですね、組織とか集団っていうものは時に個々人の考えや行動を圧迫し、社会の作った核あるべしとのこう価値観を強要するなっていうことだったんですね。分かりやすい例を挙げますとね、先月までご一緒に見てきましたこの平和について、戦争の時代なんかを振り返りますと、個々人の考えとか発言というのは徹底的に排除されまして、国家が決めた価値観、倫理観みたいなのが押し付けられておりました。例えばね、戦中その国家に批判的な人々を攻撃するときなんて言葉を使ったかって言ったら、非国民だったんですね。非国民、これ読んで字のごとくですね、国民にあらずなんです。日本の国民としてふさわしくないんだと、そういう考え方はね、間違っているみたいな、こういうね、押し付けによりまして、非国民とね、名指しされた人々というのは社会全体の中で敵視をされました。ドイツではですね、ゲシュタポ、日本では特攻警察がですね、そういった反対意見を持つなんて人を逮捕し、拷問にかけ、思想心情を転校させ、もし転校しなかったら、時に殺害する例すらあったというわけです。で、この恐怖に国民が萎縮してしまったっていうのが、これ戦中だったんですね。組織は時に私たちの自由を奪うんだと、時にですね。で、一人一人の考える自由、発言する自由、行動する自由を奪いまして、組織の都合ですね、を押し付けてくる。程度の差はあれどですね、戦中戦前だけの話じゃなくて、現代におきましても時にそういった押し付けっていうのは見られるなと思うわけですよ。例えば地域のですね、わっけのわからん風習にね、強制参加、こういうものだとかですね、伝統だみたいな仕方でこう強制参加させられたりですよ。で、また会社の中でパワハラ。普通の社会だったらありえんめえもんって思うんだけれども、その会社の中ではこれがね、伝統ですみたいなやり方でハラスメントが起こると。で、また、学校のいじめとか理不尽な校則。校則もわっけわからんですよね。なんで靴下は白でないといかんのかとか思いますけど、髪の長さは何センチじゃないとダメとかですね、なんでそれが何の関係があるのとかって思うことも校則にするでしょ。社会の空気、組織の価値観の中で核あるべしみたいなね、そういう規定があって、その同調圧力が生まれ、そうやって個々人の考えが押さえつけられてしまう。これね、本当社会の中で大問題だと思うんだけどもね、2018年ですよ、 森友学園のですね、国有地売却問題、あまりにも異常な8億円もの値引きがされましてね、で資料の改ざんを命じられました近畿財務局の職員青木俊夫、赤木俊夫さんですねが自ら命を絶ったという事件が起こりました。これね、人の命を奪ったのに彼に指示を出した上司で、またその上にいた大臣なんていうのはね、責任うやむやにしてみんな逃げたんですよ。これなんぞですね、組織の価値観、まあ、組織のこうですね、秩序によって人が殺された例ですよ、ね、組織とか集団の圧力、本当に私たちはね、恐ろしさを感じますけれども、その状況でですね、でも私たち一つ分かち合いたいんですね。アメリカの非暴力闘争、非暴力ですね、非暴力闘争の研究家でありますジーン・シャープっていう人がいまして、でこのジーン・シャープはですね、著書独裁体制から民主主義へっていう、そういう本の中である興味深い指摘をしています。でそれは、支配者は自分たちに異を唱える人やその声が広まることを恐れているっていうんですよ。もう一回言いますね。支配者は異を唱える者やその声が広まることを恐れていると。なぜならばですよ、独裁者は民衆の沈黙という仕方での黙認を得なければその地位を確立できないんだって言うんですよ。なるほどなと。これね、黙認ですよ。沈黙することが黙認にされてしまう。市民運動の時にですね、市民運動に関わっていた時にこうよく言われた言葉です。沈黙は黙認と受け取られるよということだったんですね。それは実際にそうでね、以前、安倍晋三さんが総理だった頃、自民党が圧倒的な議席を獲得したなんていう、ね、時期がありました。でもその背後で、私たちの中でね、市民運動の中で指摘されていたのはですね、有権者の半数が投票に行ってないと。だから全有権者の中で、その 50% ぐらいしか行ってないわけです。でその 50% の中でですよ、全有権者ね、 100% のうちの実は自民党を支持したのは 17% しかいないんです。17% しかいないんだけれども、もともとの投票した人が 50% だとしたら、 50% の中の、ね、17%、3分の1というのは 34% ぐらいでしょ。でその人たちが 3分の1、投票者の3分の1でしかない、全国民の中では6分の1でしかないけれども、そのたったの6分の1が、自民党の、ね、に圧倒的な議席を与えたっていうんですよ。じゃあこの 50% 何だったかって、投票しなかった 50% 何だったかって言ったら、これ黙認と取られたんですよ。独裁者、支配者っていうのは自分の理屈に否の声が上がること、そして広がること、形になることを恐れている。これはね、平和実現において実は大きなヒントなんだと思うんですね。組織がですね、理不尽な価値観を民衆に押し付けてくるとき、私たちね、日和見にならずに否は否と声を上げねばならない。ただその時にですね、真っ向から否ってこう叫ぶだけではこう手段ではね、叫ぶだけが手段じゃないんですね。イエス様はマタイによる福音書10章16節今日の章子ですけれども、そこで弟子を派遣するときに言っております。私はあなた方を使わす、それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。私たちはですね、神様を信じ従うからこそ素直さは大事けれども、同時に蛇の賢さ、これずる賢さって書いてるんですけど、ずる賢さ両方が必要なんですよ。素直さもいるけれどもずる賢さもいる。そこで今朝このね、私たちがご一緒に確認したいのは、時に理不尽な組織集団の中で私たちは神様と向き合いながらどう生きようかなんですね。でそこで今朝私は、皆さんと一緒に紐解きたいと思い、イザヤ書2章の1から5節を選びました。このイザヤ書の御言葉、ほぼ同時代のですね、預言書であります御箇所、これ4章1から3節なんですが、そこにも同じ言葉がこう記されているんですね。まあ、イザヤにもミカにも同じ共通する言葉がある。おそらくですね、これは当時の人々の中で、さまざまな人が口にしていた予言なんだと思うんです。で、この当時の時代どういうことかと言いますとね、ミカとかイザヤがその活躍したのは南ユダ王国なんですが、この当時の南ユダは非常に繁栄をした時代です。 軍事的にはですね、広範な領土を手に入れまして、また経済的にも豊かだった。しかしその豊かさの背景では民の中でえげつないほどの格差が生じております。イザヤよりちょっと前の予言書でありますアモス書なんて見ますとね、市場にて貧しい人だとか、この戦争捕虜だとかですね、そういう人たちが靴一足の値段で奴隷売買される様が記載されています。要は力ある者、富ある者が力があれば何だって押し通せる、弱い者は黙って従っとけってこう言わんばかりに支配する時代、そうだった。だからこそ当時預言者たちは神様の平和を訴え、ね、神が私たちに何を示しているのかということを一生懸命伝えた。それが、まあ、今朝の箇所なわけです。じゃあ何を語ったか、ぜひね御言葉をご一緒に内容に入ってまいりましょう。預言者は語る。2節、終わりの日に主は神殿の、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かい、多くの民が来て言う。主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道を歩もうと。イザヤはですね、終わりの日にってこう語り始めます。普通ですね、聖書の中で終わりの日って言われましたら、世の終わり、神の御国の完成を指す言葉ではあるんですが、今朝私たちが注目したいのはその終わりの日ではなくてですね、このイザヤが語っている世界の民が神様のそばに集うよ、道や生き方を求めるよって書いた、それはなぜ起こったかということに注目したいんです。なぜ人々は神に新たな生き方を求めたんだろうか。これ端的に言いましてね、民が従来の世界の在り方に限界を感じたからなんだ。自分たちのこの生きている世界に新たな秩序、倫理を求めていたからなんだと思うんです。これ面白いと思うんですよ。軍事的にも経済的にも当時のイスラエルは大繁栄をしてたんですよ。しかし人々はそんな力とか富の中で大きな疑問に行き詰まる。私たちの社会はこれでいいのかって思うんですよ。力や富こそが全てなのかって彼らは悩むんですよ。その行き詰まりの中で彼らは神様に目を向けていく。二節、主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえる。国々はこぞって大河のようにそこに向かうっていう、これはね、まさに人々が集ってくる様子です。高さっていうのは実際の標高じゃなくてね、人々が目に留め憧れるっていう、こういう意味ですよ。じゃあそんな中で人々が本当に新たな秩序を求めていった、その中で神様はどんな、まあ求めていくですね、求めていく、ではその時に神様はどんな秩序を与えるのか。それが4節、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。神様の秩序は、国々を争うことをやめよってまず宣言する。でそして剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とせよって訴える。剣とか槍とかっていうのは命を奪う道具ですよ。反対に好きとか鎌とかっていうのは、これ作物を育てる農耕具です。でつまりね、武器を捨て命を育み合う関係なれって言うんですよ。神様は力によって他者を支配するっていう、そういう武器ではなく、また理屈によって相手のね、命すら奪うことを正当化する、そんな戦争ではなく、皆が共に命を育むっていう大きな方向転換を示す。言うならば、力こそ全てっていう秩序はいらんと、命こそが全てだっていうことを神は示すんです。国家の都合ね、大国の都合、支配者の都合ではなく、人の命をこそ優先せよ、尊べって、神様はそうやって新たな秩序を与えるんです。私たちですね、聖書を読んできたものから言えば、そんなもん当たり前じゃないかと思うかもしれない。でも当たり前が当たり前じゃないのが戦争でしょ。 そして時に社会は当たり前以前に社会の秩序によって人間を縛るじゃないですか。私の好きな小説家にですね、浅田次郎っていう方がいましてね、でこの浅田次郎の作品中の人間味あふれる登場人物が本当多いんですね。魅力的なんです。でこの浅田次郎さんの作品の中に天切り松っていうシリーズがある。大正から昭和の時代、東京に居を構える目細のやすっていうですね、目の細いですね、目細のやすっていう天才的なスリがおりまして、でこのスリと5人の手下がこう主人公の物語です。で彼らは悪党なんですけれども義賊なんですね。まあ、常に世を憂いまして、明治維新以来力によって弱い民を虐げる政治とか支配者に憤りましてね、で民衆の筋っていうのをきっちりこう悪事を表通していくんですね。でこの手下の一人に説教虎っていう押し込み強盗がいる。ずんぐりむっくりの中年でしてね、で押し込み強盗をした挙句に権力を持つその家主をですね、叩き起こしちゃ民衆の筋を語って聞かすっていうね、説教するっていう意味で説教虎なんですね。なんだか親近感の湧くキャラクターですけれどもね。で、彼はその日露戦争最大の激戦地となりました旅順の203高地の生き残りなんです。夏の作品の中でね、でその、まあ、この説教トラがですね、まあ、その203高地の中で、数十人の、ね、部隊の部隊長として配属をされた。で彼は上官の命令で部下ともどもロシア軍に、ね、攻め上りまして、でその捕虜、ね、203高地の征服に成功するが、生き残ったは数十人の中でトラと、ね、もう一人の部下だけだった。でその他の部下は皆無残に戦死をする。戦争後ですね、トラは軍を離れます。そして死なせてしまった部下たちのことを思って心悔やむ。でその部下たちの中には幼い子を持つ兵隊たちがいたと。で彼らの屍を踏み越えて一番乗りを果たしたその捕虜にも累々たる骸を晒したロシア兵がいたと。彼らの中にも子を持つ兵士は大勢いただろうと。子を亡くした親はね、もちろんその事情を知っとるけれども、でも父親を失った幼子はね、その自分の身に起こった不幸を埋める術は知らぬってこう思いついた時からですよ、トラはずっとこう戦争で夫とかね、親を失ったその家族の面倒を見続けるんですね。でそんな中、トラがですね、戦争で父を亡くした幼い子供と出会う。で以来ずっとその一人の少年をね、まあ、目をかけていくんだけれども、これイサっていう名前なんですけれどもね。でこのイサが大きくなりまして青年になったすると、彼に赤紙が届く。え時は昭和の戦争時代、拡大する戦線を維持するため次から次に若者が戦場に送られていく。大勢の人々がね、その出兵に際して万歳って万歳参照し、イサもまた送り出されようとする。でそんな中、このトラはですね、そのイサをね、こう とどめるべく人々の前で吠えるんですね。こんな言葉です。イサ、俺は万歳はしねえぞ。どいつもこいつもおかしいじゃねえか。死ぬかもしれねえ戦に出るのがなぜめでて。万歳を言う代わりに俺は一遍だけおめえに説教する。いいか、死んで軍神になるくれえなら生きて卑怯者になれ。いいな、イサ、おっちゃんと約束しろ。天に代わって不義を打つ戦なんざあるわけやねえ。戦場に忠勇無双の兵隊なんざ一人もいねえ。皆が皆怯え、泣き、わめき、しまいには母の名を呼びながら死んでったんだ。片ずば生きて帰らじと誓ったんじゃなく、片ずば生きて帰るすなと誰かが決めたんだ。私ですね、この虎の叫びに胸打たれるわけですよ。虎の言葉はね、誰もが口を閉ざしながら本音では思っていた言葉なんです。しかし戦争の時代、戦い続けるために誰かが理屈を作り、その秩序を民衆に押し付けた。お国のために死ぬことが美徳とされ、孝行だとされた。そして社会はその理屈に乗っかって反対者を非国民と罵り排除した。皆がおかしいと思いながら口を開けず、理不尽な理屈の中で死んでこい、殺してこいって言わずばならなかった時代、それが戦争であり、力による支配が横行する時代だったんですよ。でも 誰が本心から我が子に死んでこいって言えるか、殺してこいって促せるか。戦争の時代、いや今も戦闘続く地域がありますしね、そう思うと一緒なんですよ。どの親もが口にしたいのは死ぬんじゃないだと思うんです。トラはね、そんな民衆の本音を叫ぶんです。殺さんでいいんだ、死なんでいいんだ、そうじゃなくて共に生きる未来は作れんのかって。イザヤを通して神は語るんです。一部の強い支配者の都合によって民の尊厳、命、喜び、笑顔が奪われる、そんな時代に神は違うって宣言するんですよ。戦うんじゃない、力じゃなくて支配じゃなくて命こそが大事、皆が共に生きる世界、そんな秩序を私は与えるって。それが神の秩序なんです。神様は徹底して人々が共に生きるという平和を示します。そんな示唆の中、私たちはね、今の時代平和、平和でよかった、戦争がないってこう安堵するかもしれない。でもね、わからんですよ。目を向けてほしいんですよ。世界では今も戦争が続いておりますしね。また私たちももしかしたら今現にすでにですよ、戦争に向けた準備が進められとる中かもしれんわけです。第二次世界大戦の下のドイツでですね、ディートリヒ・ボンフェッファーっていう神学者がおりました。彼はヒトラーとかナチスにですね、強い危機感を持ちまして、ずっと抵抗運動を続け、1945年の4月、ドイツの終戦5月なんですけれどもね、その終戦の一月前に処刑されたという人物です。でこのボンフェッファーが1934年の8月、いかにして平和はなるかという講演をしております。この1934年の8月がドイツにとってどういう時期かと言いますとね、前年の1933年1月にナチスはですね、ドイツの選挙で大勝しまして第一党にのし上がります。そして1934年8月にヒトラーは総統っていう絶対的な地位を得まして、ナチスの支配が着々と進められていく、こういう時代です。でその同じ月にボンフェッファーはですね、講演にて、平和はいかにしてなるかって語るんです。この講演の中でですね、彼は、私たち注目したいんですけれど、ボンフェッファーはですね、安全保障の危機っていうものを指摘しています。どういうことか、ボンフェッファーは語ってます。安全保障という言葉は敵がいることを前提としているって。そうでしょ、敵がいるから安全を保障せねばならんというこういう理屈でしょ。敵から自分の身を守らねばならないと言って愛国心を煽り、自国の一致によって、自分たちの国の一致によって敵対関係を生み出していくのが安全保障だってボンフェッファー言ったんです。一方で神が求める平和っていうのは、自己保身以前に神の御心を求め、敵を敵とせず共存することに始まるって言ったんです。神の求める平和っていうのはね、敵を敵としないこと、共存から始まっていくっていうんですよ。ボンフェッファーの言葉は今の私たちにも警鐘を発してませんか。安全保障ってやたらと耳にする言葉、安全保障っていう言葉によって防衛費の増額、沖縄南西諸島、そして九州でも軍備が進められています。安全保障っていう言葉によって不安をかきたてられるんですよ。そして組織的な軍備増強が進められていくんですよ。本来外交っていうのは国家間の利益だけじゃなく、争いを回避するための対話なんですよ。でもその政治が国民の不安を煽って安全保障だって言ってる時点で本末転倒なんです。すでに私たちは騙されつつあるかもしれない。説教トラは語っとるんです。勝たずば生きて帰らずと誓ったんじゃなく、勝たずば生きて帰らずなと誰かが決めたんだって。いいか、死んで軍神になるくれえなら生きて卑怯者になれって、聖書も繰り返し呼びかけています。組織は時に力や支配によって人々の命を奪うって。しかし剣を打ち直して、隙とし槍を打ち直して、鎌とせよって、 国は国に向かって剣を上げずもはや戦うことを学ばない、いらないって言うんですよ。イザヤはそんな神様の新たな秩序を示し民衆に呼びかけるんです。5節、ヤコブの家よ、主の光の中を歩もうと。こっからだよ、これからだよってそうやって呼びかけていくんです。今朝私たちは新たな月を迎え、イザヤ書2章からね、力の秩序から命の秩序へ、神の秩序へっていうことを分かち合いました。私たちは神様から新たな秩序、命の秩序をいただいている。一人一人が組織や集団の理屈に飲み込まれてね、日和見になるんじゃなくて、必要だったら声を上げなさい、共感を生み、つながっていきなさい、神の秩序、命の秩序、平和を実現しなさいって、そう促されてるんだ。私たちはね、機械じゃない、奴隷でもない、人間なんだ。神から使命と命を与えられた人間なんだ。だから鳩の素直さと蛇の賢さを持って一歩ずつ胸張って歩んでまいりましょう。今月も共に歩めますことを期待をし、イエス様のお名前にてお祈りしたいと思います。天皇父なる神様、今日も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちは力の秩序ではなく命の秩序へとイザヤ書から読みました。私たちが生きているこの社会の中には様々な組織があります。でも時に組織は私たちの思いや大事にしているものを踏みにじり、組織の理屈を押し通してきます。その中でないがしろにされる命や尊厳がある。でも私たちはそんな社会の中でそれでも神様が与えてくださる命の秩序に目を向けながら、どう鳩の素直さと蛇の賢さを持って生きるのか問われます。神様、どうぞ私たちにいつもあなたの御心にこそ目を向けていく、そしてどう生きていくかを模索する、そんな信仰と知恵をお与えください。今日から9月の礼拝が始まってまいりました。どうぞこの月もあなたの祝福の中で歩めますように。救い主イエス様のお名前にてお祈りいたします。アーメン。